先ほど市川幸子姉妹の加入式を執り行いました。新しい姉妹を迎えすることができることを、大きな喜びであります。今後の教会生活の上に主の恵みと祝福をお祈りいたします。今朝はマタイによる福音書10章5節から14節の御言葉に行きたいと思います。9章の37、38節で主イエスは、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に働き手を送ってくださるように、収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。後世になって、また先週の10章1節から4節で見ましたように、12人の弟子たちをお選びになり、そして彼らを福音宣教の現場へと使わされていくわけです。今朝の5節から15節に語られていますのは、いわば伝道者の心得であります。福音を述べ伝える者はどのような心構えを持つべきか、このことを主イエスは弟子たちに教え示しておられるわけです。ただここに語られておりますことは、いわゆる狭い意味での伝道者、主イエスに選ばれ召された人たちや、その後のキリスト教会で言いますなら牧師伝道者といった人々にとどまらない、そうした人々だけに語られた御言葉にとどまらない、このことを覚えたいのです。日本キリスト改革教会は創立50周年の折に伝道の宣言を採択しましたが、その中に、私たちキリスト者はすべて伝道の働きに寄せられています、このように歌われています。つまりキリスト者は皆が伝道者です。御言葉を語り証しして生きる働きに寄せられています。私たちの一人一人が伝道者である。今朝の御言葉を聞くに際して、そのことを改めて確かめておきたいと思います。同時にここには、時代を超え場所を超えて、キリスト者としてこの世に生きる姿勢の原則というべきものが語られていますから、ここで12人の弟子たちに語られた御言葉は、そのまま私たちにも語られるべき、私たちも耳を傾けるべき、そうした御言葉であるわけであります。その伝道の技を担う者たちの心得として、第一に学ぶべきことがあります。それは、伝道者たちは主イエスのご委託を受けてその働きに携わるということです。この12人を使わされるに際して、主イエスは仰せになりました。7節、行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。実は4章17節を見ていただくと、主イエスご自身が宣教のお働きを始められた時の御言葉が記されています。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。つまりこれが、天の国は近づいたというのが、主イエスご自身が福音宣教を始められた時の第一声でした。ですから12人の弟子たちも、天の国は近づいた、そう語ってその働きを始めるということは、彼らは主イエスと全く同じ言葉によって託された働きを始めていくということを意味しています。それはどういうことかと言いますと、弟子たちは主イエスと同じ言葉を語ることを許されているということです。さらに8節、病人を癒し、死者を生き返らせ、雷病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。これらも主イエスご自身がなさった御業です。つまり弟子たちは主イエスと同じ言葉を語り、主イエスと同じ技をなす、そうしたものとされているということです。主イエスがお選びになった12人は使徒と呼ばれます。使徒は主イエスの代理者、全権大使です。 主イエスは彼らにご自身の権能を授けて、ご自身の力で満たして、まさにご自身の代理としてお使わしになるわけです。これは誠に大いなる事実です。主イエスは人にそのように大きな権威と力とをお与えになるということであります。ただここで覚えられなければならないことは、そのように主イエスの代理者、全権大使として使わされ、主イエスご自身の言葉を語り、主イエスご自身の御業を担う者は、自分勝手にこの技を担うということはできないということであります。彼らは主イエスによって選ばれ、主イエスによって派遣され、主イエスの御心に従って生きるわけです。なぜなら彼らが委ねられた務めは主の御業、主が彼らにお委ねになった務めであるからです。つまり彼らが伝道者である、使徒であるということの根拠はただ一つです。それは主イエスによって召され、主イエスによって使わされるという、そのことであります。伝道者としての志を与えられた人々は、まあ、狭い意味での伝道者ということでありますが、神学校で学び訓練を受けます。神学校の入学試験の折には、面接で必ず一つのことが尋ねられます。どの受験者にもこのことだけは必ず確認する、そういう事柄があります。それは証明感ということです。あなたは他ならぬ主ご自身があなたを伝道者として召されたということを信じますか。このことであります。これが何よりも大切なことであります。主によって召されたという、その確信があれば、どのようなことがあっても伝道者として生きていくことができます。どの場所に使わされても生きていけます。けれどもその思いがないなら、他の条件がどれほど整っていたとしても伝道者としての務めを果たすことはできません。伝道の技は自分の能力や資質を磨く、高めるということによって成し得るものではありません。伝道者が陥りやすい一つの誘惑は、自分がキリストになり変わることです。キリストの御言葉を語っているつもりで自分の言葉を語ってしまう。聖霊の導きに従うのではなくて、自分が主導権を握ってしまう。そうすると彼は聞く者たちをも自力で支配してしまう、自分のものにしてしまう。自分の霊によって感動させ、自分の言葉に聞き従うことを要求してしまうのです。その点で独りよがりになってしまう。伝道者は主イエスの口となること、福音の言葉を入れる器となることに徹する、そういう存在です。自分の言葉ではなく、キリストの言葉を語ることに徹するものである。これが献身ということの意味であります。そのことが忘れられてはならないのです。さらに伝道の技は、伝道者自身が好きなように担いうるというものではありません。反対に、自分はこんなことはしたくない、なぜこんなに不本意なことをしなければならないのか、なぜこんなに辛い目に遭わなければならないのか、そういうことが伝道者の生涯には当たり前のようにして起こってきます。けれどもそこに主の御心があるならば、その道を行かなければなりません。伝道者は自分の思いではなくて主の御心に従います。自分の計画ではなく主の召しに従います。そうすることで初めて主のご委託を担うことができ、主の栄光を表すことができるわけです。自分の身を打ち叩いて御心に従う、そのための修練を伝道者の誰もが将来生涯与えられていきます。それは例えば使徒ペトロの場合もそうでありました。 よみがえられた主イエスはペトロと出会われて彼にこう言われました。ヨハネ福音書21章8節以下。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。そのようにそこに主イエスの召しがあるならば、伝道者は腰に帯を締めて行きたくないところに連れて行かれるわけです。そのような仕方で主の栄光を表すのです。私の長い友人の牧師がある時ある教会の招きを受けました。その教会はその当時いくつかの困難を抱えていて、彼がそこに行くことについてはやはり厳しい戦いが予想されました。私もそうでありましたが、率直に言って彼がその教会の招聘を受けたということを心配する人々がありました。しかし彼はその招聘を受けると私たちに答えて、その時にこのヨハネ福音書21章18節のこの御言葉を示したわけです。8節。病人を癒し死者を生き返らせ、雷病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。主イエスの権威と力等を与えられて世に派遣された弟子たちは目覚ましい働きを成しました。人々を罪の支配のもとにがんじがらめに縛りつけていた悪しき霊たちに彼らは勝利をすることができました。大いなる救いの御業をなすことができました。それはなぜでしょうか。答えはただ一つです。主が彼らと共におられたからです。主の召しに従い、主の御心を行い、主から委ねられた働きを忠実に担う。このことによって初めて伝道者たちに上よりの力が与えられる。罪を許す権威も委ねられる。ただ彼ら自身は土の器に過ぎません。脆く欠けやすい土の器に過ぎません。その土の器に主イエスが福音の宝、ご自身の命の力を盛り込んでください。そして土の器のままで盛り込まれた宝を輝かせる。福音を述べ伝えるとはそのようなことであるわけです。関連してもう一つのことであります。主イエスは12人の弟子たちにこのようにお命じになります。9節10節。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。伝道の旅に出ていくときに食料もお金も余分な下着も持っていってはならない。そう主はお命じになります。これはいかにも厳しい命令のように聞こえるのです。ある人はここを読んで、これでは電車の切符も買えないではないかと言ったそうですが、そういう感想を抱く人もやはりあるのではないかと思います。私たちはこの主イエスの御言葉をどのように理解したらよいのでしょうか。まず覚えられるべきことは、これは伝道者、キリストの弟子たる者は禁欲主義を貫かなければならないということではないということです。キリストの弟子たる者は石碑に抗うがごとき生活をしなければならない。この世のものを捨てて禁欲的に生きなければならない。そういうことではありません。またそういう生活をすることがキリストの弟子としての証を立てることだと言われているのでもありません。禁欲を貫くことや質素な生活をするということは大切なことかもしれませんけれども、それそのものが信仰者としての功績、 本物の信仰の印ということではないわけです。そうではなく、そうした禁欲といったことよりも、あるいはあえて貧しい生活に甘んじるということよりも、そうしたこともあるかもしれませんが、もっと根本的に大切なことがあります。それは信頼であります。主イエスその方への信頼に生きる、主イエスの御手に一切を委ねて生きるということです。伝道の技を担うときに大切なことは何でしょうか。その伝道の技が成功するために、さまざまに知恵を絞り工夫を凝らすということがあります。どうしたら人をたくさん集めることができるか、多くの人々が教会に関心を持ってくれるか、そう考えていろいろな取り組みがなされます。イベントやプログラムが計画されます。現代の伝道の技にふさわしい、そういう手段ツールということも模索されます。そうしたことに決して無関心であってはならないと思います。それらは必要なことであります。けれども伝道はそれだけで終わるものではありません。人を集めて終わるものではありません。また人を集めることや大きな建物を建てることが成功だということではありません。では最も大切なことは何でしょうか。主イエスその方に信頼することです。さまざまに知恵を絞って何かを成し遂げようと、あるいは自分で自分の生活を確保しようと、そういうことがキリスト者にとって重要であるわけではありません。根本的に大切なことは、私たちが何により頼んで生きているのか、このことです。伝道のノウハウやテクニック以上に大切なことは、私たちが本当に主イエスに信頼して生きているのか。自分の力や能力や財産といったものではなく、やがて朽ちゆく消え去るものではなく、昨日も今日も常しえに変わることのない方、私たちの救い主、贖い主、王であられるキリストを信じ、自分の力や能力や財産といったものではなく、この方により頼み、この方を岩、砦、土台として生きているのか、このことであります。主イエスが弟子たちに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならないと、旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならないと仰せになるのは、実はまさにそのことを問うておられるんです。この世のものや自分自身の何かに頼むのではない、主イエスにより頼む、主イエスに信頼する。その時主は確かに私たちを支え守り、ご自身の恵みを鮮やかに見せてくださるんです。これは決して教会の歩み営みにとって言葉だけのことではありませんし、抽象的なことでもありません。教会や一人一人のそこに連なるキリスト者たちが本当にキリストに信頼して生きているかどうか、そのことを主は図られ、そのようにして教会やまた一人一人のキリスト者が生きるときに、そこにおける霊的な報いは誠に豊かであります。貧しいということで言いますなら、キリスト者たち、キリストの弟子たちが貧しいということはまさに確かなことであり、またそれは本質的なことであります。それはどういうことかと言いますと、もう一度そのキリスト者の本質的な貧しさということを帰り見てみるならば、三条の説教で語られていた主イエスの御言葉を思い起こすことであります。五章三節、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。ここで貧しいというのは空虚であるということです。空であるということです。その空の器が主の恵みによって豊かに満たされるので 貧しいことからであることが人間の幸いであるわけです。主に信頼して生きる人々は幸いであるということ、これは伝道者として生きる者たちにも当てはまることでありますが、それにとどまらないで、すべて主を信じて歩む者の一人一人に、すべての主の弟子たちに等しく当てはまることからであります。6章25-26節。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物より大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。6章33節。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。帯の中には金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。この主イエスの御言葉を本来どのような意味を持つ御言葉であるのかということを誤りなく正しく的確にわきまえたいと思います。次週もう一度今朝の箇所5節から15節に聞きたいと思います。祈ります。主なる御神様、主イエスが弟子たちを伝道の長谷場と使わされるにあたって語られた御言葉から、キリストの弟子である私たち自身が福音の証人として生きる上で大切な事柄を聞き取ることができるように助け導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。